心理カウンセラーの井戸端会議。
こんにちは、心理カウンセラーの武田です。今日の、心理カウンセラーの井戸端会議は山口孝子さんにお越しいただきました。孝子さん、今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、最近の、そう、孝子さん、テーマって何ですか？はい、突然ですけど
そうですね、私最近自分の五感を鍛えようというか、五感でいろんなことを感じようっていうのをちょっと最近のテーマにしてるんですね
いいですね、五感を鍛えるみたいな、はい、感じよう、はい、実際こうちょっと取り組んでみてどんなご様子なのかとかもろもろ聞きたいです。
そうですね、もともと私思考が強くて、
はい、
何でもこうデータを集めて分析して考えてこうするみたいな、そんなことをこう癖のようにやっていて、で何か感じてもその感情を分析してたりとか、結構めん
ど
くさい感じ、
ねえ、
なんですね。でまあそんな自分にも気づいていて、だけど今まではずっとそんな感じでやってきたんですけど、まあ、TBL でこう学んだりする中で、はい、もっと自分の感情っていうところにもう少し目を向けてにもいいのかなと、うんうん、で感情そのものっていう分析をするのではなく、はい、そのものを感じるっていうことをしてもいいのかなっていうふうにこう感じまして、で最近、まあ、ちょっと時間ができたっていうこともあってですね、こう例えばウォーキングするときなんかでも、もう本当に五感を使っていろいろ感じてみようとか、そんなことをこう少しずつなんですけど日々の中でこうやってるんですね。そしたらちょっと思い出したことがあって、私実は小さい頃新潟の田舎で育ってるんですけど、
はい、
でその時ってすごく五感使ってたなってって思い出したんですね。で、新潟なので、例えば冬って雪降るんですけど、
はい、
まだこう雪が降ってない状態なのに、雪の匂いがするって。
雪の匂いわかる。
感じて、もうじき雪が降るなって思ってたりとか。
なるほど。
そんなことをこうやってたなっていうのをこう思い出してですね。なんかいつの間にかすごい頭でっかちな人間になってたというか、もう本当にこう思考よりなってたなっていうのをちょっと
したんですね。
改めて感じてですね。なので最近はちょっとあえてこう五感を研ぎ澄ます感じで。
いやいや、でも今でも聞いてる人で、と思ってる人いっぱいいる気がする。当時小さい頃は五感いっぱい裸足で歩いたりとか、
はい、そうです、そうです、
ね、雨にも濡れて帰ってみたりとか、なんかいろんなもののね、匂いを嗅いだり、口に入れちゃいけないものを舐めてみたりとか、絶対してるはずじゃないですか。
そうですね、
だけど大人になるにつれて、まあ、それはもちろんよくでもあるんだけれども、すごく考える力がついて、思考する力、分析する力、そういったものがこう高まってくる。これは悪くないけれども、ずいぶんこっち寄りになってしまって、あの五感に頼る私はどこに行っちゃったんだろうみたいな、そういうことって、
本当そうなんですよね、
ありますよね。そっか。そうすると五感の力がないとか、もともと弱いとかっていうことじゃなくて、ちょっと使わなくなってったから、鈍化しているって感じですかね。
本当そうですね。本当になんかこう使わなくなっていたなっていう感じ。で、きっとなんかそれっていろんなところに、本当はこう潜んでたって言いますか。例えば何かをこう選択したときに、選択するときには、もう分析してるんですね。はい、いろいろ分析して、はい、で、こうあるべきみたいな、こっちの方がいいに決まってるみたいなことでこう選択をしているんですけど、でもなんかちょっと引っかかるなみたいなことってこうあったりするん ですよね。
うん、
ドキドキ、
はい。
でもなんかそこをちゃんと見なくて、こうがいいに決まってるというか、分析した結果、そうです、そうです。これがいい選択って思っているので、それで進んでいくんですけど、何かそういった引っかかるものっていうのは、実はなんか感情的には、違う選択をしたかったとかっていうのもあったりするんじゃないかなっていう思いなんかもあって、ちょっとそういったところをもっと、なんて言うんでしょう。そのままを受け止めると言いますか、そういうことができるといいかなっていうふうに、そんなところにもこう、つながっていくんじゃないかなっていう思いがあって、今、テーマになっているんです
素
け
敵
ど。
なテーマ、素敵な取り組みですね。なんかこう選択するときに情報を集めて、何がその、今取り組まれていることについての最善策かっていうのをね、一生懸命考えて、そして分析して選んで、それがもちろん功を奏すことっていうのもたくさんたくさんあったと思うんだけれども、でもその中でなんか引っかかるとき、この引っかかってるっていうのは五感で引っかかってるんですもんね。
そうですね。
だからこの引っかかりがあるってことはもっと五感で感じているものもあるはずだ。もうちょっとそこの原点に帰ってじゃないけれども、なんかもうちょっと鈍っていたセンサー磨いてみようみたいな。きっと今そんな取り組みの最中ってことですね。
そうなんです。
へえ、なんか五感を重視するようになって、なんか変わったこととか、もしあったら聞きたいです。
そうですね。2週間ほど前なんですけど、家族で、ちょっと旅行ができたんですね。両親と妹と東北の方にちょっと回ってきたんですけれども、その時に、すごく今まで以上に楽しかったと言いますか、
そうなんだ。
多重にこういろんなものを感じられたっていう感じがしてですね。で、そういうふうにその場で感じられていると、後からこう戻ってきてから、こう思い出す時も、いろんなことをこう思い出せて、すごく楽しいですね。なんかそんな感覚をちょっと味わえて、やっぱりなんかこう、いろんなこと、感覚をこう使うって、いいなっていうふうにちょっと感じてたりとかしま
どうです
。
したか？もう、でも旅行が本当に楽しいものになって、それは本当に素敵だったな、良かったなって思うんです。ねえ、今話聞いてて、そうなんですよ。こう、記憶力とか、そういったことにもつながるんですけれども、五感でありありと体験すると、ものすごく深くインプットされるので、思い出しやすくなるし、だからこう、しっかり帰ってきていい思い出になってるっていうね、高子さんのそのご感想がもうまさにそうで、こう、記憶力悪くて悩んでる方も本当に今のポッドキャスト聞いてくれたら、五感で覚えるっていうことを意識してくださると、素敵な体験そのものが、本当にこう、深くまで記憶されるので、いつまでもこうありありと、その時の再現が脳の中でできるっていう、そんな効果が得られるんじゃないかなって。
そうですね。本当に、眠っていた五感をこう、呼び覚ま
呼
し
び覚ま
て。
してね。そう。なんかこう、IT とかが発達しちゃってるから自分で覚えなくていいみたいな感じになるけれども、そんなことないじゃないですか。ちゃんと自分でいろんな情報を記憶しておかなきゃいけない。そんな時に、そんな時こそ頭じゃなくって五感で体験してしっかり見て、聞いて、感覚的に感じ取って、なんか覚えると、それこそお仕事だったり、勉強だったりも記憶力はアップするので、旅行はね、本当に楽しいから、嫌でもこう五感をフル
そう
活
です
用し
ね。
て、しかも今、タコさん、ほら、テーマだから、いっぱい使って覚えるけれども、お仕事、苦手なお仕事だったり、それから、 ね、勉強中の方とか、学生さんとか、
う
まあ、社
ん。
会人でも勉強してることがあって、なかな
はい。
か覚えられないな、みたいなことも、そう、いろいろ駆使して五感を全部使って覚えると、すごく記憶が定着するんですよね。
なるほど。いいですね。まだそこまでの域には行ってないですけれども、なんかぜ
話して
ひ
て
磨
私も
い
まだ
て。
だと思います。でも
でも、
こ
はい。
う、五感の使い方をこう心理学で学んで、自
はい。
分に応用してくれると、記憶力上がりました、成績上がりましたって方いらっしゃったので。
いいですね。私もちょっと勉強にもじゃあ反映できるように少し、より鍛えていきたいと思います
やってみて
し、
ください。
カウンセリングなんかでもやっぱりそういったものをこう、活かしていけるといいか
そう
なっ
で
てい
す。
うふうに、はい、感じています。
本当にそうです。なんか私も、たくこさんもだと思うんですけれども、まあ、お話伺わせていただくときに、まあ、大体50分から1時間ぐらいお
はい。
話伺うんですよね。
はい。
そうすると、やっぱ五感で、その目の前の方のお話を体験しながらしっかりインプットすると、やっぱり忘れないというか、しっかりその方のお話が入ってくるので、
はい。
なんかこう、頭で分析しながら聞くんじゃなくって、五感にインプットしていくっていう方が、こう目の前の方のお話も、ありありといつまでも覚えているなっていうのを感じるので、そういったことにも本当つながるんだなって。
もうそういうふうになれるよう
ね。
にこう頑張っていきたいと思います。
いやいや、もう二人で話してても、それを、なんかまた確認できた。感じ
はい。
がしました。五感を鍛えるをテーマにされている高子さんなので、まあ、この後また鍛え続けて、どん
はい。はい、
な
そう
発
で
見
す
があった
ね。
かとかね、
はい。
どんなこう使い方があったかなんていうことをぜひ聞けたら嬉しいなと思っています。
はい、頑張ってみます。
今日も面白い話をありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。